牛乳を飲む動作が恋人のとの信頼関係を信頼を表しているというテーマで話します。今日はハワード・ヒューズの映画ですね、アビエーターだっけなの映画を見ています。成功者ですね、めちゃくちゃ成功者。映画大ヒットさせたり、もう航空誌でアメリカの航空誌で偉大な記録を作ったりっていう、もうめちゃくちゃ、桁違いの成功者の生涯を綴っている映画です。でテーマのタイトルの件で、主人公のハワード・ヒューズが、オードリー・ヘプバーンとのすごくというか、おそらく今途中、結構長いね、2時間50分の映画なんで、多分今2時間ぐらい見たのかな、見て、まあオードリー・ヘプバーンとを結、このハワード・ヒューズはめちゃくちゃいろんな人と、まあ恋大きというか、まあお金もあるし名声もあるし、まあ広告のためにもあって、いろんな女性と、女性とか、美女とか、ハリウッドの大スターとか、まあめちゃくちゃもう、そう、女性というかその異性面で満たされてるには見えるんですけど、実は本当に不可解して信頼したのはオードリー・ヘプバーンだけじゃないかなって今現在見たところまで思いました。で、象徴的なシーンで、本当映画これ作るのすごい上手、表現というか言葉では語っていない、オードリー・ヘプバーン、ハワード・ヒューズがオードリー・ヘプバーンを本当に信頼したというか深く愛するしたっていうシーンが、飛行機を一緒に乗ってて、操縦して乗っていて、牛乳を、まあ主人公のハワード・ヒューズは牛乳が好きなので、牛乳、まあお酒は飲まずタバコも吸わず牛乳を飲んでるんですけど、途中でオードリー・ヘプバーンに、操縦を変わって、まあその操縦を、オードリー・ヘプバーンも初めての操縦なので、その操縦をまあ変わるシーン、教えるシーンが、なんかタイタニックのなんかこう、まあ主人公ディカプリオなんで、ディカプリオの空を飛んでるみたいなシーンと被ったんですけど、まあそれはいいとして、その時にまあ、ディカプリオがミルク、牛乳を飲んで、でそれを、ヘプバーンの、まあケイトですね、ケイトって呼んで、ケイトに渡して、飲むって言って渡して、で戻してくれたんですね。戻されて、それを、ヒューズが、飲むかどうかためらうわけですよ。なんでかっていうと、ヒューズにはトラウマがあるわけですね。そのこれも言葉とかでは語ってなくて描写だけなんですけど、めちゃくちゃ潔癖症なわけですよ。病的なまでにひどい、なんかこうストレスがかかったりすると、手を洗わずにはいられないというか、手を異常なほど洗って、まあ、時にはそのストレスがひどくなると血を流してしまうぐらい洗ってしまうと。で、血を流してぐらいも洗って、また 血をタオルで拭いて、シャツをしまおうとしたシャツに血がついて、またそれを洗って、でそれで手洗った後ドアから出ようとしたら、ドアノブが怖くて、ドアノブ多分人との接触というか感染が怖くて、まあそれぐらい出れなくて、人が次入ってくるのを待ってから出るっていうシーンもあるぐらいで、あ、これもなんかあれだな、なんか言葉で語らず描写だけでっていう、本当うまいし、ディカプリオの演技めちゃくちゃうまいし、でそのヒューズが戻ると、ケイトのから戻された牛乳を飲むか飲まないか、感染症だと口、間接的に口に触れるっていうのは結構タブーというか、こっから感染するかもしれないって恐れがあって、でヒューズは基本的にそういうのがものすごく嫌な人なんですよね。病的なまでにも耐えられない なのにそこで飲む、ためらいながらも飲む、なんかそのシーンが本当に、ケイトとの、ケイトを愛したというか、もうこの人を全て受け入れようと、受け入れられる、自分のトラウマすらも乗り越えられるっていうシーンであって、あのシーンは本当しびれました。すごいやばい、陳腐な表現ですけどすごいやばい。で、あ、ちなみにケイトが飛行機乗った時に言った言葉がすっげーって言ってたんで、そんな感じですね。あとトラウマが本当、映画の冒頭始まるのが、そのヒューズ、本当に5分ぐらいのシーンかな、子供の頃のシーン、5分もない、3分か5分かなんですけど、それが、母親との子供の頃の記憶の映像で、感染症には、感染症にかからないようにって言って、その言葉を覚えさせられていると、で体を洗われているというシーンなんですよ。これが彼にとって心の傷というか、ずっと残っているものなんですね。今現在それがどういう心の傷なのかっていうのを僕の中で読み取れてはいないんですけど、でその当時の時代背景としては、1930年とか、戦争中、第二次世界大戦中とか、その前とかなんですよ。だからヒューズが開発してるのも戦闘機とか、日本にと戦うためにアメリカの戦闘機開発したり、大型の旅客機を初めて、開発したり、それまでは人が乗るなんて考えられなかったし、飛行機で戦車とか、重いものを運ぶなんてこと考えられなかったし、あと大西洋をアメリカから、大西洋を横断してアイルランドとかパリまで、ヨーロッパまで行くって考えられなかった時にやった人なんですよ。で、でそのケイトもその飛行機のシーンをめちゃくちゃ象徴的というか、めちゃくちゃキュッと詰め込まれてるんですけど、主人公のヒューズが最初操縦桿を握る時というか、ケイトからそのラップは何って言われたわけですよ。操縦桿にはラップをつけていると。でそれに対してヒューズは、感染症になるからと、人の手はバイキンだらけだったっていう話で、でケイトがバイキンって何って聞くわけですね。そういう概念すらないような世界、当時はですね。で、それに対してケイトが、ケイトとか、ヒューズは知らなくていいよそんなことはっていう感じで、あとあれだな、一番それからケイトと、がうまくいかなくなっちゃうんですけど、それも象徴的な点は家族のシーンかな。家族と、ケイトとヒューズがケイトの実家に行くわけですけど、全然合わなくて、もうそれでそこから断絶というか、あの溝ができてしまったのかなって思いました。これは多分我々というか、普通、一般的な夫婦とか、一般的に結婚しようとかってなった時にも同じですよね。でも自分のあれだな、記憶振り返っても、ここは結構高い壁だって子供の頃から思ってたんで、乗り越えられたかなと思ってます。で、子供の頃ドラマとか、なんかドラマで見たのかな、なんか お父さん、何々さんを私にくださいみたいな、土下座して、昭和のお父さんにお願いするみたいなシーンを浮かべていて、でそういうのは僕すごい記憶に残ってて、で多分僕の場合姉とかも先に結婚したんで、向こうのお父さんとかお母さんとかとやり取りするのって大変なんだなとか、自分もそうですし、相手も妻も自分の親と、関わるって大変なことだなって思ったりしてて、 そこを乗り越えるってことかなって考えるとあれなんだよな、そこを乗り越え、そこ結構大きな壁だよな、恋愛から結婚に行くためには。昔、そうだ、学生の頃に付き合ってた彼女となぜ別れたか、結局そこを乗り越えられなかったんだなって思うって今気がついた。どういうことかっていうと、なんかその中学生とか高校生で、まあまあうちで、うちとか家に、まあ、彼女を毎日のように、ほぼ毎日のように連れて、まあまあその微妙な思春期の時代なので、ちょっとこう、まあまあ、エッチなことというかしたりもするわけですよ、するわけで、それをなんか後ろめたくて、あとその時多分思春期だからあんまり親と会話できてなくて、でうちに彼女を呼ぶんですけど、なんかこうバレないように入れるというか、なんかその彼女としては普通にうちの親とかと仲良くしたいのに、全然僕の方が全然こういう心の準備とかできてなくて、あとなんか親とこういうふうに普通に接してしまったら、そういうね、体的なこともなんか自分の中でブロックかかっちゃうかなって当時思ってたんですね。なんか微妙な年代で難しいな、思春期。僕、子供たちにも訪れるって思うと本当に、まあ彼らも大変だし、その当時のまあ親の立場を考えると本当に大変な時期だなって思います。なんか今子供たちちっちゃい時期は大変だなってよく言うかもしれないですけど、なんかその忙しくさの大変さはあると思うんですね、ちっちゃいうちは。でもなんかその春季になるとコミュニケーションの問題というか、ちっちゃい頃って本当に辛くても心では子供と絶対つながってるし、子供は絶対親を求めると思うんですけど、新規ぐらいになると、僕もそうですけど、ちょっと親から離れたいなみたいな、まあそれが人が成長していく上での必要な過程であるわけですけど、それを親の立場からしたら、なんかしんどいな、精神的に、なんでいつを自分は報われるんだろうとか、そういうふうに感じたりするんじゃないかなって。まあ僕が会社員時代の時の、まあ、同じぐらいの中学生とか高校生とかを持つ、父親を見ていてそう思いますね。特に父親は大変だよ、まあ母親も大変だけど、いやー、うちも結構、まあ姉もいたんで、姉もそうです、僕もそうです、結構親と距離を取ったなって思います。であとあれだな、今の妻と結婚したところ、結構大きな理由はそこは超えられると思ったからなんです。実際開けてみてはどうかわかんないですけど、そのまあ妻のお父さん結構、まあ、高校生の時に妻が亡くしちゃってるんですけど、その倒れちゃった時って妻と一緒にいた時らしいんですね。何をしてたかというとサイクリングです。高校生だったかな、言ってたのかな、高校生でお父さんと一緒にサイクリングするってめちゃくちゃ仲いいわけですよ。なんか僕それにびっくりして、すごいこんな世界あるんだと思って、そういうとこが妻の彼女、まあの魅力だなって思いました。なんか表面的なところじゃなくて、そういう今まで生きてきた道のりというか、そういうところに人間性ってとか根底に、まあヒューズの話じゃないですけど、子供の頃にトラウマがあってとか、まあ悪く、良くも悪くも人の一番なんだろうな、人に見えない部分っていうのが見えてくるっていうふうに思っているんですよね。そうだな、だからまあそうだな、僕も自分自身をもっと深く 知っていくために、自分自身の感情を知るために、まあこうやって喋るもそうですけど、子供の頃とか過去を振り返って自分で再定義していくことっていうか大切かな。でまあ過去自体は変えられるので、変えられるというか解釈を変えれば過去は変わっていくので、それが何だろう、人から見てちょっと違うと思われる場合もあるかもしれないけど、まあそれは別に他人なんで、だってそれに何どう思われたって、何言われたって、あなた僕の人生に責任持てるんですかっていう部分あると思うんです。過去をまあ仮に辛かった過去を良かったように解釈したり、うん、辛かった過去、まあ辛かったとか、自分のまあ今の自分にとって一番パワーになるように、あるいは未来の自分にとって一番、うん、価値のあるようにというか、あとはまあそれをさらに先へ行くと、お客さんに対して価値を届けられる、より価値を届けられる自分でいるか、より幸せとお金と自由とを手に入れられる自分であるか、お客さんとかあと家族に対してもですよね、であることが何より重要であって、センターピンであって、うん、そこを外して、そこが木の根っこなわけですよね。それを注目しないで、枝葉というか、まあ先っぽの葉っぱ、落ちてしまうような葉っぱのようなこと、他人からどう思われるとか、そんなことを気にしても仕方がないというか、効率も悪いし、うん、意味のないというか、考えるというか、そこに試行錯誤っていうことも、うん、究極的に言えば将来の未来の自分であったり、未来のお客さんであったり、未来の家族、自分が価値を届ける人たちに失礼だし、そこにエネルギーを割かれる分だけ自分が届けられる価値の量、その量っていうのは、数値化できるかわからないですけど、その量というものがとか、エネルギーとかパワーというものがあるとして、それが減っていく、それはお客さんに対して、自分のが関わる人に対して、何より自分自身に対して、これ以上ない侮辱というか、じゃないかなと思います。うん、なんか映画いいな、ヒューズの映画めちゃくちゃいいな、めちゃくちゃいい映画。これ AI に、成功者の映画10個出してって言って、なんか10個から1個選んだんだけども、他にも、Facebook の創業者とか、あと誰だっけ、iPhone か、スティーブ・ジョブズかなんかもあったんですけど、なんかそのあたりはまあリアルタイムで、今いる人ではいる人というか、僕の人生の中でいた人ではあるわけなんで、そういう人をあえて選ばず、僕ハワード・ヒューズって人も知らない、全く知らないで見ました。なんでかっていうと、やっぱり知ってるものを、時代背景とかも知ってるし、そうするとなんか鮮度感が逆にないなと思って、知っている情報がおそらく結構あるから、全く知らないこのハワード・ヒューズの物語にしました。あとまあ株の話とか、ウォール街の話とか、まあ前、まあ、ディカプリオの、投資家の話は見たんですけど、株とかもなんか自分で独学で勉強してたりしてるから、ある程度予備知識が あってしまうんで、それってちょっと学びとしてとか、自分の感情的価値を、感情刺激が弱いかなと思って、あ、そうだな、こうやって喋ってるといろんなことにこれ応用できるな、全く未体験のところに行くっていうことですね。自分が知ってる要素の知らないところ、え、ここ何、全然わけわかんないよっていうところにあえて行くとかっていうのもいいですよね。うん、例えばまあ 自分が今所沢市に住んでるんだけども、所沢市じゃなくて全然違う市だとか、聞いたこともないような市町村の、行ったこともないようなお店とか、行ったこともないような人がいるとか、出会ったことない人がいるとか、なんか自分が、未知の要素、まあ分解するといろいろあるな、地域であったり、地域、お店、人、今人ですけど人、あとまだいろいろあるかな、パッと出てこないけど、まあ AI に聞けばもっと広がるんだろうけど、まあいいかな、今現在ここまで出ただけでも新しい気づきなので、これは今後広がっていくのは分かるので、どんどんどんどん未知を経験していく、未知と基地の往復っていうところもあるのかな、未知と基地の往復。確か哲学の本で読んだのが破壊と創造だっけな、何事も出来事は、あ、混沌と、混沌と創造だっけな、分かんなくなっちゃったけど、まあ言葉はいいんですけど、意味合いとしては一回なんかわけわかんなくなったり壊れたりなんかした状態と、なんかができた状態っていうのを繰り返して、あらゆるものはできていると、これは人間にも言えると思うし、まあそうだ、例えばリサイクルとかもそうですよね。一回ペットボトルリサイクルして、一回壊したり混沌としても新しいものを作ると、まあ今目の前にある多分ソファーとかもそうですし、ソファーとか洋服とかも、まあ今おむつもあんな、机、本、もともとは紙とか木とかでできているわけなので、これを一回壊してまた作り直して、壊して作り直してって繰り返してノートとか本になっているわけで、そしたら、壊して作って、基地と未知、まあ知って、基地といえば今言っている自分の家の子育てとか家事とか、あーそっか未知か、あーもしかしたら、あ今違う気づけた、あの妻が外に働きに出たいっていうのは未知を体験するしたいと思っているからなのかな、それによって自分が成長したり面白いことがあってあるってことを、言語化できてないけどなんか、分かっているからなのかなと、あそういうことか、じゃあシンプルに言うとあれか、基地は知っていることを体験するのは、まあ黙っていても知っていることを体験なんだけども、未知を自分の中でどうやって作っていくかっていうことか、未知だから未知を作るっていうのはなんか言葉として矛盾してるようだから、未知である未知を探す、未知を作る、未知を基地にしていく、あでもこれも積み重ねか、一気に大きなことをやろうとしないで小さなことでもいいのかもしれない。例えば料理とかで、調味料ってめちゃくちゃいっぱいあるから、ハーブとか、僕が興味あるのはハーブとか、なんだ、あのなんか子供テレビかな、あの博物館行ったんですね、子供結構前に、あ今年行ったんですけど、テレビ番組の企画で子供がなんか博士になりますみたいな、番組があって、その中で料理調味料マスターみたいな、調味料めちゃくちゃ詳しい、世界中の調味料知っているみたいな、で自分で、まあ、小学生か中学生か確かそのぐらいで、中学生か家の料理も全部、高校生かな、まあまあまあ子供なんですけど、家の料理も自分が好きだから全部作っちゃうし、親よりも全然調味料を、ま、分かってるから、もう何千、あ何百種類とか、どのぐらいなのか、何千いかないのか分かんないけど、もう果てしない外国のなんか 何語で書いてるか分かんないような調味料とかもう使いこなしているのがあって、そうだな、小さなステップで言うと、何事もスモールステップなので、小さなステップで言うと調味料をもうあえてわからないのを1個使ってみるとか、あとは組み合わせ、食材を 知らない食材を1個使ってみるとか、あそうだ料理始め、もう実家にいた時か20代前半ぐらいの時、母親が調理師免許持ってて、まあ主婦としても経験も長いので料理作るはまあ自分としてはできるというか、自分が知ってる中で一番料理がきちんとできるという評価を僕の中でしてたんですけど、その時に最初高野豆腐が全然あえて使ったことがあるんですよね。高野豆腐というか、僕もしかしたら そこの時しか使ったことないかも。でもそもそもその時高野豆腐って何ってレベルだったわけですよ、うん、高野豆腐って何って、いろいろつながってくるな。だが、会社辞めちゃったのもつまんなかったからなんだ。もうあるんだよな、結局基地な分かってることが多くて、この後のなんだろう未来も自分の未来も見えてしまって、まあもしかしたら変えられたのかもしれないですけど、まあでも今となっては病気になって辞めてよかったなっていうところですけど、あということでずっと喋り続けた、こんぐらいにしとこう。以上です。